スマートフォン、iPhone 基本編。スマートフォンの操作説明はアルファベット表記が多いため、音声や点字での確認が効率的に行えるようにカタカナ表記に置き換えています。各単元の最初のみ、カタカナの後にアルファベット表記を括弧内に書いています。アプリについて知ろう。目次。1. カメラを使ったアプリ。 1-A カメラアプリ、 1-B 写真アプリ、 1-C シーイング AI、 1-D サリバンプラス。 2. 便利なアプリ。 2-A マップ、 2-B ラジコ、 2-C ポッドキャスト、 2-D ボイスメモ。1. カメラを使ったアプリ。 1-A カメラアプリ。 QR コードや文字認識による文章の読み取りなど、視覚障害者でもカメラを利用する機会は多くなってきています。カメラアプリでの撮影の方法は以下の通りです。 ① Siri を起動してカメラを開いてと声をかけます。カメラアプリはジェスチャー操作やロック画面、パスコード認証する前の画面から開くことも可能です。2. 上下のスワイプでカメラモードに切り替えます。上下スワイプでビデオやカメラの切り替えができます。3. 画面上のどこでも良いので、2本指でダブルタップすると写真を撮影します。ビデオは、録画の開始も停止も2本指でダブルタップします。目が見えない。見えにくいとカメラの使用が難しいと考えがちですが、 QR コードや文字認識による文章の読み取りなど、視覚障害者でもカメラを利用する機会は多くなってきています。カメラアプリ使用中にボイスオーバーを使用していると、左に傾けるといったようにカメラの水平を保つためのサポート音声や人物が何人フレームに入っているかといったことを教えてくれます。写真やビデオの撮影にシャッターの代わりとして音量ボタンが利用できる場合があります。画面右下のカメラセレクタを選択しダブルタップすると前面と背面のカメラを切り替えることが可能です。カメラアプリのカメラモードは全部で7つあります。 ① 写真。カメラアプリを起動すると最初に選択されるモードです。被写体に合わせてオートフォーカスで自動的にピントを合わせて露出の調整までしてくれます。 ② ポートレート。カメラに映る人物を自動で判定して背景をぼかします。背景から人物を際立たせた写真が撮れます。人物以外が対象の場合は通常の写真として撮影されます。 ③ シネマティックモード。静止画のポートレートモードの動画版といえる機能です。ピントが合う被写体を自動で調整し、それ以外の背景をぼかし、被写体を浮かび上がらせます。本格的な映画のような動画が手軽に撮影できます。機種や本体のバージョンによって利用できる機種とできない機種があります。4. パノラマ。カメラをゆっくりと動かすことで、広角のパノラマ写真を撮影することができます。カメラの高さを保つための補助や、動かす速度の補助がありますが、音声化されていません。5. ビデオ。動画撮影専用のモードです。通常のビデオ動画を撮影します。 ⑦ タイムラプス。動画撮影専用のモードです。2倍速のビデオ動画を撮影します。 ⑦ スロー。動画撮影専用のモードです。 0.5 倍速のビデオ動画を撮影します。撮影した写真やビデオはカメラアプリ内の左下にあるビューア、音声では写真およびビデオビューアといいますを選択するか、写真アプリから確認することができます。ここでは撮影した写真やビデオのビューアでの写真閲覧方法について説明します。 ① 画面左下のビューアをダブルタップします。音声では写真およびビデオビューアと読み上げます。 ② 写真と読み上げるまで右スワイプし、3本指で左右にスワイプして写真を切り替えます。写真セレクターを選択して上下スワイプで写真を表示することも可能ですが、数秒間操作しないと画面左上の戻るボタンに移動してしまいます。連続して写真を切り替えるには再度 写真セレクターを選択します。3、右下の削除ボタンを選択してダブルタップします。写真を表示した状態でタッチやスワイプして削除ボタンを選択します。4、写真を削除をダブルタップします。写真アプリからも操作することができます。 1-B 写真アプリ。写真アプリには月別や日別など写真を探しやすく表示するライブラリー機能など、カメラアプリのビューアにはない機能があります。カメラアプリの画面下部にタブバーと呼ばれる場所があり、4つのボタンが並んでいます。タッチやスワイプでボタンをダブルタップすると、それぞれ対応したページが開きます。左からライブラリー、フォーユー、アルバム、検索の順で配置されています。それぞれのタブの説明は以下の通りです。 1. ライブラリー。年別や月日別、撮影した写真や動画の範囲を決めて絞り込んで探すことができます。 2. フォーユー。これまでに撮影された写真やビデオの中から iPhone が自動で作成したアルバムなどが表示されます。3. アルバム。最近の項目やダウンロードなどフォルダーによって写真が管理されています。 4. 検索。犬や猫、アイスクリームなどのキーワードを入れて検索すると、保存された写真から該当する写真を表示してくれます。写真アプリやカメラアプリのビューア閲覧時にタッチやスワイプで写真やビデオを選択した際に読み上げるのは日付のみになります。 1. Siri を起動して写真を開いてと声をかけます。写真アプリはホーム画面からジェスチャー操作でも開けます。 2. 画面下部のタブバーからライブラリーを選択してダブルタップします。写真アプリ起動時は前回使用時に最後に開いていたタブが表示されます。 3. タブバーの少し上にある日付の範囲を選択します。上下スワイプで年別や月別を切り替えます。 4. 目的の年月や日付を選択しダブルタップします。年月や日付の後に見出しと読むところでは先に進めません。年月の後に写真やビデオと読み上げるか確認が必要です。この手順まで進むとカメラアプリのビューアでの閲覧と同じ画面表示になります。 5. 年、月、日と進み、最終的に選んだ日付の写真が表示されます。ライブラリーは絞り込み機能ではないため、選んだ日付よりも前後の写真を表示することが可能です。6. 3本指で左右にスワイプして写真を切り替えます。 1-C Seeing AI。 マイクロソフトが開発した無料のアプリで、画面下部のチャンネルを選択し上下のスワイプで切り替えることで多彩な機能を利用できます。ダブルタップや音量ボタンでの撮影はできません。 Siri でこのアプリを開く場合、アプリの正式名称を声に出しても Siri が聞き取れず、アプリが開けないことがあるため、AI を開いてなど言い方を工夫する必要があります。またこちらのアプリは最初から iPhone に搭載されているものではないため、インストールする必要があります。 Seeing AI はチャンネルを選択し上下のスワイプで多彩な機能を利用できます。 1. アプリを開き、画面下部のチャンネルを選択します。上下スワイプでチャンネルを切り替えます。 2. 撮影が必要な機能では撮影ボタンをダブルタップします。撮影ボタン以外の箇所のダブルタップや音量ボタンでの撮影はできません。各チャンネルの機能は以下の通りです。カメラの撮影時は画面内の撮影ボタンしか利用できません。 1. 短いテキスト。読んでほしい対象にカメラを向けると読み上げます。撮影の必要がなく封筒の宛名などを読むのに便利です。 2. ドキュメント。書類など長めの文章を読むのに適しています。撮影対象がカメラ内にすべて入ると自動で撮影されます。 3. 製品。カメラを向けた商品のバーコードを読み上げる機能です。すべての商品を読み上げるわけではありません。 4. 人物。カメラを向けるとカメラに映る人物との大体の距離を教えてくれます。カメラで撮影すると大体の年齢や格好を教えてくれます。 5. 通貨。カメラを向けると紙幣の認識をして教えてくれます。 6. シーンプレビュー。 カメラで撮影するとカメラに映った家具などを教えてくれます。7. 色。カメラを向けるとカメラに映った色を教えてくれます。8. ライト。周りの明るさを音の工程で教えてくれます。1.D. サリバンプラス。文字認識を得意とする視覚障害者向けカメラ読み取りアプリです。機能としては AI モード、文字認識、顔認識、イメージ描写、色認識、光の明るさ、拡大鏡といった種類があります。AI モードはカメラで写した内容が物体なのか、文字なのか、色なのかといった情報をすべて自動で認識し、内容をボイスオーバーで読み上げます。また、こちらのアプリは最初から iPhone に搭載されているものではないため、インストールする必要があります。サリバンプラスは、表示モードを選択し、撮影してアプリに読み上げさせることができます。1. アプリを開き、画面左下の三角マークをダブルタップします。基本操作は、画面の下側中央にあるキャプチャーをダブルタップするか、本体側面の音量アップダウンボタンで撮影すると、認識結果を読み上げます。名刺のような小さな紙から書面の A4 サイズまで高精度に認識できます。設定により、アプリを開いた直後のモードを優先的に文字認識にすることができます。2. ダブルタップで表示モードの切り替えができます。初期設定では、アプリを開くと AI モードが選択されるようになっています。2. 便利なアプリ。2.A.マップ、経路や公共交通機関の時刻を調べるなど、視覚障害者でもマップアプリは活用できます。ここでは、初めから iPhone に入っていて Siri も利用できる、Apple の提供しているマップアプリを紹介します。1. Siri で、〇〇までの経路を調べて、と声をかけます。この時、Siri には建物名や住所などを伝えます。2. マップアプリで経路候補が表示されます。3. スワイプで経路候補を確認し、候補をダブルタップします。到着時間や利用公共交通機関を読み上げます。4. 経路詳細が表示されるので、タッチやスワイプで詳細を確認します。ここでは電車などの乗り換え時間などを確認できます。5. 画面右上の完了ボタンをダブルタップすると、再度、経路一覧に戻れます。ナビを起動したい場合は、選択したい経路候補から右スワイプで一つ進んだ出発ボタンをダブルタップします。徒歩のみのルートの場合は、経路候補を選んでダブルタップした直後に、ナビが開始します。2.B、ラジコ。iPhone でラジオのインターネット放送を楽しむことができるアプリです。電波状況に左右されず、クリアな音声を聞くことが可能です。また、こちらのアプリは最初から iPhone に搭載されているものではないため、インストールする必要があります。1. Siri を起動して、ラジコを開いて、と声をかけます。ホーム画面からジェスチャー操作でも開けます。2. タッチやスワイプで聞きたい番組名を探し、ダブルタップします。3. 再生ボタンをダブルタップするとラジオが流れ出します。一部左右のスワイプだけでは移動できない箇所があるため、ローターをコンテナに切り替えて上下のスワイプを利用すると便利です。再生を停止したい場合は2本指でダブルタップします。4. 番組選択画面に戻りたい場合は、戻るボタンをダブルタップします。2.C. ポッドキャスト。ポッドキャストは初めからインストールされているアプリです。インターネットラジオや放送局のラジオ番組の録音放送などを聞くことが可能です。1. Siri を起動して、ポッドキャストを開いて、と声をかけます。Siri でポッドキャストの番組を再生した場合、バックグラウンド再生用のプレイヤーが使用されます。2. タッチやスワイプで聞きたい番組名を探し、ダブルタップします。再生を停止したい場合は2本指でダブルタップします。3. 最新のエピソードをダブルタップすると再生されます。4. 再生を停止したい場合は、一時停止をダブルタップします。5. 完全に終了するには、 開いているアプリを一覧で見ることができる状態にしてから終了します。ホームボタンを押すことで、バックグラウンド再生用のプレイヤーを画面から隠して再生や停止を行うことが可能ですが、プレイヤーが動いていたことを忘れて、ふとしたタイミングで再生されてしまう場合があるため注意が必要です。ポッドキャストアプリを一度起動して、開いているアプリを一覧で見ることができる状態にしてから、終了すればこういったことは起こりません。2の D、ボイスメモ。ボイスメモは初めからインストールされているアプリです。IC レコーダーのように録音や再生が可能です。1、Siri を起動して、ボイスメモを開いて、と声をかけます。2、画面上2本指でダブルタップして録音を開始します。通話中など、他のアプリでマイクを使用中には利用できません。3、画面上2本指でダブルタップして録音を停止します。4、画面中央付近の再生ボタンをダブルタップすると録音した内容を確認できます。また、新規録音と読み上げるところでダブルタップすると、録音データのタイトルを編集することが可能です。ボイスメモの再生は次の方法で行います。1、Siri を起動して、ボイスメモを開いて、と声をかけます。2、右スワイプで再生したいメモのタイトルを選び、ダブルタップします。3、タッチやスワイプで再生ボタンを選び、ダブルタップすると録音データが再生されます。ボイスメモではメモ一覧や各メモの再生ページを表示していても、2本指でダブルタップすると新規録音が開始されますので注意が必要です。ボイスメモの削除は次の方法を行います。1、Siri を起動して、ボイスメモを開いて、と声をかけます。2、右スワイプで削除したいメモのタイトルを選びます。3、上下のスワイプで削除ボタンを選び、ダブルタップします。